ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。本日より6回にわたり放送を担当いたします、北海道東川町高蔵寺住職良瀬渉でございます。北海道の中央部に日本一広大な大雪山国立公園がありますが、その麓の小さな町に私がお預かりしている寺があります。そこでは毎年梵鐘とシンセサイザーの出会いというイベントを十数年前から続けています。静かに雪が舞う冬の深夜、境内には BGM としてシンセサイザーの音楽が流れます。この音楽は毎年テーマを決め、友人の作曲家が制作し生演奏をしてくれたり、テーマに合った曲を私が探して流しています。今流れているのが第1回目、1992年のテーマ曲で、北海道在住の作曲家佐々木義雄さんが制作した悠久です。鐘が吊られている鐘楼堂へは雪を固めて作った階段を登って行きます。参詣に来た人には鐘をつく順番が書かれたカードと、108番目の方までは干支にちなんだ記念品が手渡されます。この記念品は町内在住の陶芸家が毎年制作してくれるのですが、干支をかたどったお箸置きです。鐘は参詣に来た人たちが行く年と来る年への思いを込め、一人一人についてもらいます。家族連れや若いカップルなど大勢の人がやってきます。通常除夜の鐘は人間の煩悩の数108回をつくのが習わしですが、私のお寺では毎年500から600回くらい鐘の音が響き渡ります。除夜の鐘に引き続き、元日0時半より本堂で新年をお迎えするお勤め、主掌会が務まります。お勤めと法話の後、最後はお楽しみ抽選会があります。最初に手渡された鐘をつく順番が書かれたカードが今度は抽選券となります。商品は地元で採れた新米やご近所の農家の手作りの味噌、お豆腐屋さんの豆腐引き換え券など様々です。この商品を目当てに来る人も少なくありません。恒例となったこの行事は、こうして御門徒や地域の人々によって支えられ続けてきました。ところで、この鐘楼堂には悲しい歴史があります。私が子供だった頃、鐘楼堂には釣り鐘はありませんでした。その代わり大きな石が釣られていました。子供心に何とも不思議だなと思っていました。その訳を後に祖父が語ってくれました。釣り鐘は戦時中、大砲の弾などにするため供出させられたのだということでした。祖父はどうか大砲の弾などにはならず、できることなら無事に帰ってきてくれと手を合わせて見送ったと言っていました。しかしその後、釣り鐘は寺に戻ることは二度とありませんでした。こうして不本意とはいえ、私たちは戦争に協力し加担する道を選んでしまったのです。 このような過去の歴史を反省し、私たちの宗門信州大谷派では1995年に不戦決議がなされました。その戦争が終わってから30年以上たった1982年に、御門徒や近隣の有志の人々の協力を得て、私たちのお寺の釣り鐘が再建されました。それ以後、大晦日には除夜の鐘をつきに地域の人々がたくさん集うようになりました。釣り鐘再建へと導いたのは、戦争という残酷で悲しい歴史を忘れることなく、そして今の私たちの平和な社会をしっかりと守っていこうという有志の皆さん一人一人の願いからだったのです。北国のお寺の釣り鐘は、去年の大晦日にも私たちにその願いをいつまでも、そしてどこまでも届くように響き渡りました。